砂山啓太と語るウクライナからの教訓。
週刊クライテリオン藤井聡のあるがままラジオ。
この番組は京都大学教授、雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。
こんばんは、表現者クライテリオン編集長、京都大学の藤井聡です。
こんばんは、アシスタントの吉田奈緒です。
奈緒ちゃん、今日はは
い、
もう久々のご登場で、表現者クライテリオンの編集員で京都大学准教授の柴山啓太さんにお越しいただいてます。
こんばんは。
こんばんは。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
もう1年以上ぶりぐらいになるのか。
あ、そうなりますかね。
でも一回こう全員集合でね。
あ、ありました、ありました。
一回来ていただいて、
はい、昨年末ぐらいですかね。
そうですよね。で、単独ゲストは1年以上ぐらいになるかも知れないですけどね。
あ、うん、そうですね、まあ、前回コロナでしたかね。
あ、そうですね、そうですね、コロナの話しましたね。今日はあの柴山啓太と語るウクライナからの教訓ということでね、これちょうど我々今編集してるんですよね、ウクライナからの教訓っていう最新刊だから6月出版で今ちょうど編集中でいろいろ執筆中で準備してるところなんですけど、まあ、それを今日はあの超特急で前倒しでウクライナからの教訓ちょっといろいろと柴山さんのお話を聞いてみようというふうに思ってます。どうですか、ウクライナ。
そうですね、まあ、これ2月の終わりから始まって、最初はもうとにかくどう言えばいいのかな、やっぱりこうロシアはなんて国なんだと、でウクライナはかわいそうじゃないか、まあ、確かにその通りなんですよね。でちょっとまあ冷静な議論ができにくかったんですけど、まあ、2ヶ月経ってきてね、まあ、だんだんこうそういう一時の熱情が少し収まってきて、
そうですね、
まあ、客観的に見れる状況になってきたかなと思いますんで、まあ、これはまあウクライナとソ連、ロシアの問題だけじゃなくて、アメリカ、EU、中国、そして日本を含めた、
そうですね、
まあ、世界情勢全般に関わる話ですんで、まあ、少し客観的に考えてみたいなというふうに思いますね。
でやっぱりあの適切な距離感って大事ですよね。あの最初世論が皆さん流れたように、まあ、ウクライナの問題は完全に他人で俺ら関係ないというわけでもないし、ロシアっていうのは隣国だから、でだからといって NATO のメンバーであるいは隣国の人として一緒に戦わないといけないんだとかっていうほど近くもないし、なんかこの2つの間のどこの距離を取るのかっていうのが、ちょっとやっぱバランスを崩してしまってる嫌いがあるし、
そうですね、
それがあると国益を損なうから、そこをどう適切に取っていくのかっていうのが大事ですよね。
そうですね、そのためにはまあちょっと客観的にね、どっちにも味方する、まあ、もちろん、ある程度ね、その心情的にウクライナに味方する人が多いのは当然だと思いますけど、まあ、だけど、客観的に見ながら日本の国益を考えなきゃいけないかなと思います。
はい、ぜひそのあたり、今日は30分お聞きしたいと思います。
よろしくお願いします。では、今の世界がよくわかる30分、午後10時までお付き合いください。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。
日本タクシーでは車内換気や乗務員のマスク着用や手指消毒、体調管理などを行い、乗務中以外でも徹底したウイルス感染予防対策に努めております。心と心は密に、お客様の安全と安心を乗せて走ります。日本タクシー。
ドアの開け閉めや窓開けによって空気の入れ替えを行い、さらには換気扇やエアコンの外気導入モードを使って効率的な換気ができると言われているんだよ。もちろん乗務員の感染予防対策にもしっかりと取り組んでいるから。
感染予防対策をすべて説明すると情報が密になります。お客様の安全と安心を乗せて、北港観光バス。
トラックドライバーはエッセンシャルワーカー。
エッセンシャルワーカーってなんや、ソーシャルディスタンスみたいなもんか。
むしろその逆、エッセンシャルワーカーはお客様の日常を支えるエキスパートのこと。心と心はとても近い。
なるほど、日常を届けてくれるわけやね。
あなたに日常を届けます。大阪運輸倉庫株式会社。
さあ、お送りしています、週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。今日のテーマは柴山啓太と語るウクライナからの教訓。
でこの教訓っていう言葉がやっぱキーポイントで、やっぱりこのウクライナの問題、ロシアの侵攻の問題を、まあ、どういう距離感取るかっていう時に、やっぱり重要なのは我々にとってどういう意味を持つのか、それがまあ教訓っていう意味ですから、まあ、その視点からこの問題にアプローチしていくと適切な距離感っていうのがつかみやすいんじゃないかなっていうふうにもまあ思うんですよね。例えばどんな教訓が ぱりだと思いますか。まあ、
日本では戦後ですね、うん、やはりそのもうその大国がね、そのいきなりこう侵略戦争なんかすることはないだろうというふうな議論ってありましたよね。日本の国防問題するときでもどの国が侵略してくるっていうんだっていう ね、議論なんか、特に平和主義と言われる人たちなんかにあったけど、いやいやご覧なさいと実際あるじゃないですかっていうふうなことは、まあまず第一にありますよね。
やっぱり防衛 の、 あの自衛隊なんかいらないんじゃないかっていう議論は、いや攻めてこないというの前提で、だから北海道に陸上自衛隊展開してもしょうがないじゃないかなんて議論があったけど、そうじゃないっていうのが、まあ一つこれ教訓ですよね。
そうですよね。まあ国連があろうがね、まあ国際世論がいかにこう反戦に傾こうが、やっぱ国家と国家の関係っていうのはやっぱなかなか複雑で、まあそのあってはならないことかもしれないけど、やっぱり起こりうるんですよね、ということを備えておくというのはまず大前提だということを確認するべき時かなというふうに思います ね、
やっぱりその切迫感でいうと、まあ、ロシアの北海道侵攻っていうのはまあなくはないだろうけれど、やっぱり尖閣ですよね、これすぐ直感的に皆さん結びつけたのは、あ、中国尖閣台湾に来ることってやっぱりあるんやなと思いましたよ ね、
やはりその台湾とウクライナっていうのはまあちょっとだ重ねてみてしまうところありますよね。中国も台湾に侵攻するってアメリカの長期間ずっと言ってて、でそんなわけないだろうと、このグローバル化した経済でね、戦争なんていう経済的不利益を被るようなことをするわけがないっていう人多いんだけど、いやー国家ってある局面に来るとそういう行動、経済的不利益になっても、地政学上の利益とかね、国益を優先してそういう行動を取ることは今でもあるんだっていうことは、やっぱり今回改めて確認すべきかなと思いますね。
そうですね。やっぱり優先順位がその地政学的軍事的なものの方が経済も上に立つんですよね。
そうなんですよね。
で、この経済制裁なんてことも平気でガンガンやってるわけ で、あれも返り血浴びまくるわけじゃないですか。アメリカだって、
そうなんですよ、
ロシアだってね、
いやそうです、経済制裁は今回は相当大規模で、まあ、第二次大戦後ということで言えば多分最大規模ですね。まあ、EU、それからアメリカ、カナダ、オーストラリア、日本などの、まあ、いわゆる経済大国がもう一気にこうロシア封じ込めにかかったと、であれはもしかするとこれからの先の話分かりませんが、仮に中国が台湾にと何かあった場合には、中国に対してもあれをやる可能性があるわけですね。でそうすると日本どうするんだと、日本は中国にものすごく経済的に深入りしてるわけですよ。
そうですね。
もう日本、中国でものづくりしないと日本ってその物資がまともにね、まあ、の服だろうが、電化製品だろうが、もう全部中国のね。
だってメイドインチャイナって、そうですよね。見ないことがないぐらい溢れてますもんね。
でも10年以上前からそういうことがあるかもしれないよとずっと言ってきたんだけど、私もそう言ってきたんだけど、グローバル化いずれ終わるかもしれない。特に中国とアメリカが深刻な関係になったら、日本はまた先になりますよと言ってきたけど、全く止まらずにね。今なお、その日本企業は中国に生産拠点の重要部分を残したままなんですよ。で、これでもし、中国に対して今と同じような制裁かかったら、日本どうするんだっていう、いや本当に
生活がね、ちょっと先がわからない。
相当思い切ったことを当事国はやりますから、それこそやっぱこれついにやっぱりやるんやなと思ったのが、ロシアがあのポーランドとかへ の、 あのガスの供給を停止しましたからね、あれはもうどう考えてもロシアにとってはもう大損なわけ で、うん、で買ってくれてるわけ で、で今ロシアは経済制裁を受けて大変厳しい状況だから、もう最後の頼みの綱がエネルギーの輸出だったのに、それすら相手に打撃を与えるためにこちら側が打撃を受けたとしても与えるという、まさに戦争モードになってるわけ で、ね、だとすると中国があの産業の米と言われる半導体を日本に供給を停止することだってあり得るわけで、
そうですね。
で、まあ台湾だとかって友好国もまああるので、そこから調達できるとしても中国にもものすごく依存してるわけで、これはもう ABCD、当時のあの第二次世界大戦の時の ABCD 法にもあれは石油を止められて日本は戦争に踏み切らざるを得なくなったっていう状況ですけど、石油自分で作れないから戦争したっていうのと同じような話が、半導体が入ってこないとない困るって話ですから。
重なりますよね。
これを絶対やられますよね。
いや今のすごく大事な話で、まあ一応ね、そう世論では、ロシアに対する経済制裁はロシアを苦しめて、で、まあ実際そのいろんな研究によるとロシアの GDP は少なくとも 10% 以上は下がるだろうっていうね、言われてますし。 で部品がないとロシアは物価が、うん、あの物資がないですから物価も上がって、うん、で民衆が不満に思ってでいずれプーチンが倒れるんじゃないかと、うん、でこういう形で、まあ、ウクライナの、守るというね、うん、なってるんじゃないかというふうに言われてますけど、まあ、そうなるかどうかっていうのは極めて怪しくてね、うん、っていうのは過去に行われたその経済制裁の歴史を見ると、うん、そうなってない。実際ね、北朝鮮でもイランでも、うん、まあ、散々アメリカ含めて金融経済制裁やってきたけど全然倒れないじゃないですか、政権
で。倒れないですね。
で過去見てもね、例えば先ほどおっしゃった第二次世界大戦の時には、うん、まあ、イタリアとか日本が経済制裁されたんですよ、うん、日本は石油、鉄、それからゴムとかね、うん、物資を、止められたんですけど、はい、おかげで日本はどうしたかというとさらに戦争に進んだんです。つまりもうだって追い詰められちゃうから、
うん、でやるしかない、
やるしかなくなっちゃうっていうことです。でもう一つはもうだいぶ古いんだけど、ナポレオン戦争ってちょうど1800年代の前半ですね、うん、ちょうどフランス革命のところですけど、あの時も、まあ、ナポレオンがですねイギリスと戦うためにイギリスを封鎖すると、イギリスにも貿易しないでいい、うん、でイギリスは食料輸入国だったから苦しむんですよ。だけどイギリスもすごい苦しむんだけど、まあ、その大陸ヨーロッパも苦しんじゃって、で結局ね何が起こるかっていうと内乱というか、あの、うん、みんな抜けてくんですよ、やっぱイギリス貿易したいから、うん、でナポレオン怒ってあちこち戦争してるうちにナポレオンが自滅していくっていう、うん、で今回もその可能性もあってっていうのは、そうですね、うん、先ほどおっしゃったように、うん、やっぱりロシアにエネルギーに特にヨーロッパすっごい依存してますから、うん、でドイツはね、今ポーランドとかが、まあ、狙われてますけど、そのうちドイツにもう売らないよって、ドイツは天然ガス止められると GDP が少なくともやっぱ 5% 以上下がるっていうか、うん、大変な代金になる。でこれから世界経済悪くなって、でインフレもひどくなってっていう中で、エネルギーもロシアから買えないって状況で、今はね、こう一枚岩になってヨーロッパ、アメリカやってますけど、そのうちヨーロッパもやっぱ小さな国なんかはそう耐えられなくなってくるところも出てくるんじゃないかな、うん、そういう意味で言うと、まあ、今回の経済制裁ですぐにプーチンが追い詰められて、でこの戦争がまあ止むかというと、その逆の可能性もあって、むしろさらに戦争がエスカレートする可能性が高いのかな、うん、そっちのリスクの方を見ておいた方がいいかなっていうふうに思いますね。
そういう意味で経済制裁っていうのは大変辛いことだし打撃を与えることだけど、戦争で本気になってるやつからしてみたら優先順位は先ほども申し上げましたけど下がってくるので、むしろそれで追い詰められてさらに前のめりになっていくということすら導くことだってあるわけで、でしかもね今回国連のいろんなね決議を見ていると、棄権をする、それこそベトナムなんか棄権したりとか、うん、まあ、中国だって中立な立場を取ったりとか。
ね、
まあ、
インドはね、特にね。
うん、そうなんですよ、だからね、日本のニュースを見てると、もうゼレンスキーが善で、プーチンが悪だから、世界中がプーチンのこと悪いやつだと決めつけて、みんなプーチンと戦う気持ちになっているかのような錯覚に陥るけれども、世界の、いろいろな情報に触れると、決してそうではないんですよね。やっぱり、過半数は、プーチンのことを責めているし、でプーチンに対して一定の手を差し伸べようとしている国でもやっぱりこの主権を侵害する戦争はダメだとは言うんだけれど、完全悪だとはプーチンを見なしてはいない国がいっぱいあるんですよね、
う
ん、
それもまあやっぱり国益の問題があってね、
う
ん、
そうですね、
やっぱりそこはだからやっぱり国家の利益っていうのは善悪を超えて、まあ、その国益判断というのが行われるっていうのが国際政治のまあ現実ですよね、うん、でもう一個ポイントはあれですよね、やっぱアメリカの態度というのがちょっと曖昧なところがあって、
うん、そうですね、
っていうのはまあ確かにゼレンスキーを応援をしてるし物資も、ね、送るし制裁もするけども、でも軍隊は出さない、なぜかというと、うん、プーチンが核兵器を使うかもしれないというふうに言ってるからなんですよね。
そうですね。
やっぱりアメリカという国家は核兵器を持ってる国とはやっぱり直接的な戦闘はできる限り避けたいっていうのが今回の方針で、でこれも日本に対する教訓というかメッセージは大きいですよね。
ってことは尖閣に来た時に中国と戦うことはないだろうと、
うんうん、まあ、少なくとも、うん、日本がかなり頑張ってやらないとアメリカ応援してくれるかどうかもようわからんっていうね、
ようわからんっていうところで、これは最大の教訓の一個ですよね。
そうです、だから日本は先ほど言ったように戦後平和主義者は外国は攻めてこない、うんうん、今の時代ね、こんな国連中心の時代に、うん、侵略戦争がないよっていう風にして戦争から目を背けてきたし、うんうん、一方で、まあ、右派とか保守派と言われてる人たちの中には、うん、まあ、日米同盟がある限り、
はい、
まあ、アメリカは守ってくれるんだから、うん、まあ、その、ね、戦争に関して、まあ、日本がね、その 100% 主体にならなくても大丈夫なんじゃないかっていう議論もあったんだけど、まあ、その想定も今回やっぱ崩れた、うん、特に核兵器を持ってる国が、と戦争状態に入った場合に、
ね、
日本はやっぱ助けを期待できないという可能性が極めて濃厚だ、
うん、
まあ、少なくともそう考えないと国防議論もできないよっていう、う
ん、でももうこの収録の前日ぐらいにニュース出てましたけど、うん、財務省が戦車を 買うという陸上自衛隊の要求に対して、いや戦車よりもウクライナの戦争を見ろと、うん、あれなんていうんですか、あのロケットランチャーみたいな、
ジャベリン、
このロケットランチャーでね、はいはい、対戦車砲、あれすごい安いんですよ、その戦車に比べれば、うん、で十分戦えるんだからあれでいいじゃないかと言っていると、
う
ん
う
ん、
戦える、
うん、もうなんかそっちの方が安いんだからそれ買えよと、戦車なんてもったいないからジャベリン砲買えよって言って、うん、これが大炎上、
うんうんうん、大変な炎上してますよね、うん、まあそりゃそうですよ、だってってことは戦車っていうかもう上陸されること前提なのかっていう話で、
ね、来てますよね、そこに
そこの段階たくさん人死んでますから、うん、その部分のなんかコストベネフィットがどうとか言ってるんだけど、いや計算間違えてるでしょ、
全然間違えてる、自衛官の命を何だと思ってるんだっていう、う
ん、まあでも財務省はね、やっぱりまあもちろん予算、うん、まあ何を狙いとしてるかはよく分かって、まあ、これからねやっぱり防衛予算増やさなきゃいけないっていう議論が出てくるだろうと、うん、財務省としてはやはりこう赤字財政が気になるから、まあ、今のうちにまあ釘を刺しておきたいと思うんだろうけど、うん、まずそのなんかずさんなね、その
優先順位間違えてますよね、諸外国は戦争安全保障よりも、うん、の方が大事で、うん、経済問題の方がその下なわけですよ、うん、で本来だとその経済問題の下に財政の問題があるにもかかわらず、うん、財政をトップに持ってきてるっていうのが財務省のロジックですからね、
財政破綻が起きなくても、
う
ん、国が負けたら
そうですよ、
まあ、そういう戦争の空気が色濃かった時代の、まあ、有名な映画の一曲を今日はご紹介いただけるということで、はい、
ではヘンリー・マンシーニ作曲の映画ひまわりのテーマ、
週刊クライテリオン藤井聡のあるがままラジオ。
日本タクシーでは車内換気や乗務員のマスク着用や手指消毒、体調管理などを行い、乗務中以外でも徹底したウイルス感染予防対策に努めております。心と心は密に、お客様の安全と安心を乗せて走ります。日本タクシー。
ドアの開け閉めや窓開けによって空気の入れ替えを行い、さらには換気扇やエアコンの外気導入モードを使って効率的な換気ができると言われているんだよ。もちろん乗務員の感染予防対策にもしっかりと取り組んでいるから。
感染予防対策をすべて説明すると情報が密になります。お客様の安全と安心を乗せて、北港観光バス。
トラックドライバーはエッセンシャルワーカー。
エッセンシャルワーカーってなんや、ソーシャルディスタンスみたいなもんか。
むしろその逆、エッセンシャルワーカーはお客様の日常を支えるエキスパートのこと。心と心はとても近い。
なるほど、日常を届けてくれるわけやね。
あなたに日常を届けます。大阪運輸倉庫株式会社。
ヘンリー・マンシーニ作曲で映画ひまわりのテーマお届けしました。
いや悲しい曲です ね。
この映画、まあ、ちょうどこのウクライナの、まあ、戦争が始まってから日本でもリバイバル上映っていうんですかね、うん、1970年の映画なんで、うん、まあ、古いんですけど、私もまあ改めて見直してみたんですけど、まあ、悲しい話でね、うん、まあ、これはイタリアのね、その若い夫婦がまあ最初出てきて、で夫がまあ戦争に行って、で、まあ、当時ソ連ですよね、に行ったまま帰ってこないと。で多分10年ぐらい帰ってこなかったんでしょうね、うん、で奥さんがそれを、まあ、当時冷戦でなかなか行けなかったんだけど、うん、まあ、それまで探しに行ったらてんてんてんというね、
そうですね、
話ですよね、はい、でなんかまあ大人の、まあ、それぞれね、もう別の人生があって、うん、まあ、元に戻れないっていう話なんですけど、うん、まあ、この映画ね、反戦映画って言われてて、確かにまあそうなんですよ、うん、戦争の悲惨さを描いてるんだけど、うんうん、僕が印象に残ってるのは、そのまあ、その奥さんが、まあ、ソ連というか、まあ、今のウクライナでしょうね、のあたりにこう探しに行って、でそこでひまわり畑を見て、そのひまわり畑の下にたくさんの、まあ、やっぱ兵隊のね、亡骸が埋まってるんだっていうのは有名なシーンなんだけど、うん、もう一個別のシーンがあってね、でそれはやっぱり奥さんがいろんなとこ探しに行くときに、場所はどこかって言ってないんだけど、見渡す限りの草原にもう全部にこう十字架の墓標がわーっと並んでるシーンが出てくるんですよ。何も説明してないけど、そこで多分相当大きな戦争があって、うん、まあ、ソ連兵もドイツ兵もイタリア兵もたくさんの人が死んで、泣き殻大地に埋まっていったっていうことを、まあ、ワンシーンで表してるんですけど、あれ見た時に、あ、やっぱりこれが、どう言えばいいのかな、この主人公の人も、まあ、なんていうのかな、戦争によって、なんかロシアの大地に魂に飲み込まれちゃったみたいな感じの人ですよね。うんうん、 でやっぱりこう、まあ、ロシアを含めたユーラシア大陸ってもうこの何千年も間に無数の戦争を繰り返してきて、もう無数の血が大地にこう飲み込まれていくっていうかね。で我々はこうユーラシアから少し離れたところにいるんで、
はい、
ちょっとこの感覚わからないんだけど、あの侵略されるされ返すをひたすら繰り返しているユーラシアの深いなんていうかね、歴史というか、まあ、大地というものの、まあ、ある種恐ろしさみたいなものをね、まあ、ちょっとこうああいうシーンから垣間見たなっていうふうに思いましたね、うん、もっと言うとだから、うん、そのユーラシア大陸の歴史の研究する中から、うん、いわゆる地政学って出てきてね、
うんうんうん、
でこれはその大陸国家と、まあ、シーパワーっていうのかな、海沿いの国家っていうのは、うん、永遠に対立を繰り返すっていうテーゼなんですよ、
う
ん
う
ん、
そうですね、
永遠に。でそれはやっぱり我々日本人はどうしてもね、どっかでこう戦争は終わり、うん、平和って考えるけど、
はい、
まあ、ユーラシア大陸の歴史の中には暫定的な平和はあっても、やはりこう押したり引いたりっていうのを永遠に繰り返すっていうのがやはりかの地のね、
うん、
まあ、長い歴史なんだろう
と。だからやっぱりランドパワーが強いですよね、シーパワーより。
そうですね、
あの概してですけどね、常にというわけじゃないけど、でロシアがこれですぐ負けてしまうなんてことを思わない方がいいぐらいの話で、
仮にねロシアが負けてプーチンが失脚しても、うん、じゃあそれでロシアがね英米流の自由主義と民主主義を受け入れて、うん、その英米の世界に統合されるかというと多分それはない、うん、あっても数年でまたね、うん、やはり同じような形で、
う
ん、ランドパワーとしてのね、その国家として再生することになるだろうっていうね。
本当にあの産業革命までずっと中国とインドだけでほとんど世界支配してたような状況ですから、うん、やっぱりねこの2000年の歴史をね舐めない方が、
そうですね、
っていうね、
うん、まあ、だから日本もね、やはりこういう歴史の、まあ、現実といいますかね、うん、の方に目を向ける時が来たかなと思いますね。
週刊クライテリオン、藤井聡のアルガママラジオ、
KBS 京都からお送りしています。
日本タクシーでは車内換気や乗務員のマスク着用や手指消毒、体調管理などを行い、乗務中以外でも徹底したウイルス感染予防対策に努めております。心と心は密に、お客様の安全と安心を乗せて走ります。日本タクシー。
ドアの開け閉めや窓開けによって空気の入れ替えを行い、さらには換気扇やエアコンの外気導入モードを使って効率的な換気ができると言われているんだよ。もちろん乗務員の感染予防対策にもしっかりと取り組んでいる。
感染予防対策をすべて説明すると情報が密になります。お客様の安全と安心を乗せて、北港観光バス。
人々の日常を支えるエッセンシャルワーカー、医療、福祉、保育、運輸、物流、小売業、公共機関などがそれに該当します。
運輸、物流ってことはうちのお父ちゃんもエッセンシャルワーカーなんかやるやん。
あなたに日常を届けます。大阪運輸倉庫株式会社。
さあ今夜は柴山啓太さんをゲストにお迎えしてお届けしてきましたが、そろそろ終わりの時間が近づいてまいりました、
はい、やっぱりね今回ウクライナからの教訓ということで、まあ、近代国家戦争することがある、防衛力がとても大事である、
うん、
まあ、そういった話をしてきましたですけど、やっぱり一番大事なものってやっぱり核の問題ですよね、
うんうん、
まあ、アメリカもね先ほど言ったように核を持っている国とまともに戦争は今のところはねしない。ただこれわからないのは、これプーチンは今だんだん追い詰められてますよね、うんうん、なかなかこう思った通り彼の思うような侵攻作戦がうまくいってないということもあって、でアメリカどんどん、まあ、今物資で応援するわけで、まあ、これ長くいくとだんだんロシア劣勢がどんどんひどくなっていくんで、まあ、それを逆転するために今言われてるのは、まあ、核兵器をまあ使用を本当にするんじゃないかっていうね、
うん、
でこれ軍事の専門家はかなりこの確率高いよって今言い始めてますよね。そ
う
ですね、
うん、
でつまり今よりもさらにエスカレーションリスクっていうんですかね、もっとこう戦争がより全面戦争に近づいていってしまう可能性はあるっていうのは考えておかなきゃいけないですよね。
特にあの使うことが前提の戦術核、うん、あのすごくちっちゃい核ですけど、ちっちゃいとはいえ核は核ですから凄まじい破壊力があるわけですけど、
うん、
まあ、これを使うリスクっていうのは相当高いと、うん、いうふうに言われてますよね、
そうですね、うん、ただそれを使用した場合にアメリカや西ヨーロッパ EU がですね、うんうん、それでやめるってやることもできないでしょ。
でいいで
しょうね、国際世論がここまでね、うん、そのロシア許すまじになってて、でここで核使用されたらあじゃあ引きますっていうことできないので、
うん、
まあ、それをもしロシアが使用した場合には本当に全面的な戦争になるか、うん、あるいはそのもうかなりギリギリまで行くかっていう、
ね、
今よりもっと国際社会 の、まあその混乱はね大きくなる可能性はあるかなと。
これもソ連時代からそうですけど、ソ連はまあやっぱり国力でアメリカに負けているので、まあ核の依存性が高い わけで、彼らは相当こういうふうに売ったらこうなってきて、こうなる、ああなる、こうなるっていうことをシミュレーションしてるんですよね。うんうん、で、今言われているのが、まあ、ちょうど、今回のウクライナからの教訓でも、矢部先生っていう方に書いていただいたわけですけど、ロシアは本気で、核戦争を考えているので、いわゆる大本営、クレムリンの中枢っていうのを地下数十メーターのところにしっかり作れるような施設を持ってるらしいんですね。これは中国もそうらしいんですけど、アメリカにはそれがないらしいんですよ。だからガチで戦ったら、必ずロシアと中国が勝つと。まあ、ただ、国民は9割死んでるんでしょうけど、そうなった時に。だから、それを、恐ろしいのは、シミュレーションの1個に入れてるってことですよね。
そうですね。
想定外じゃなくて想定内に入れてるっていう、そういう国と今我々、我々というか西側諸国戦ってるんだっていうことをね、知っとかないといけないですよね。
怖いですよね、
日本はそこまで考えてないですからね。
全然考えてないですよ、それもロケットランチャーで戦うかぐらいで考えてきたら、
そうですよね。
もう財務官僚のもうアホ丸出しですよね。
いやだからそう考えると、やっぱ日本のそのなんていうか戦後におけるね、その軍事問題棚上げにしてきたことのツケっていうのは、これから大変だろうな
ってい
う。
いや、とてつもないですよ。今も自衛官のね、いろんな方と僕いつもヒアリングしますけど、本当に予算を絞られてるので、きちんとね、動かないものが多いと。まあ、それ何パーとかどこでとかって、ちょっと防衛上言えないけどって話ですけど、本当にお金がないと。これではまともに戦えないと。本当に切実におっしゃってましたね。
ちゃんと使うところに使ってほしいですね。
そうそうそうそう。
と同時に平和主義っていうのはなんか戦争しないことなんだけど、そのためにはものすごい国家を守るためのしっかりとした防衛体制を持って、かつ軍事力は最後の最後まで使わないっていう、このバランスの中に平和主義って成り立つんで、平和を唱えてれば、あるいはね、その戦争を見なければ平和になるっていう、こういう単純な話じゃないっていうことはね、言っておきたいですよね。
もう漫画映画じゃないんだから、そんなことないっていうことなんですよね。
本当に今回のことを教訓にしないといけませんね。では、今、表現者クライテリオン、最新号で出ておりますのは、日本を蝕む無気力と鬱、こちらをテーマにお届けしています。そうそ
うそう、やっぱりこういう防衛問題とか、ウクライナ問題ちゃんと解釈できないのも、日本人が無気力で鬱、ぽくなってしまってるからですから、まあ、これをなんとか乗り越えないとこのウクライナの問題も十分解けないっていう意味でも関係してるんですよね、今回の特集号っていうのは。
ぜひこちらも皆さんチェックよろしくお願いいたします。ホームページからは1割お得な定期購読もご利用いただけます。また番組では藤井編集長への質問やご意見お待ちしております。メールアドレスは fuji@kbs.kyotoです。よろしくお願いいたします。それでは編集長、そして柴山さん、今夜もありがとうございました。
柴山さん、本当にありがとうございました。
また
来週もぜひよろしくお願いします。来週もお越しいただきたい。
よろしくお願いします。
それではまた来週月曜午後9時半まで、
さようなら。
この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。